श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शांति हरि ओम। शमनो मित्र शंबरुनः शमनो भवत्वार्यमा शमन इंद्रो बृहस्पति शमनो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्भक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम् ॐ शान्ति 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 हरिः ॐ। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ।
मुकरा नसन माता फाइल ओ मिते कुदासाई ओसाका सामानो त्रिशरण मंत्र आरिमास ने सुनो पेजी हुआ रोकुजु नाना 67 पेज 67 सोरे करा तो तुम यू में ना त्रिशरण मंत्र सोरे मीना मुखियो तो मुखियो नो वो सां सो इसमो सुनो इंदो दे तो तुम कोरे सुनो मीना सुनो मंत्र तो ना है ते मास 67 ですね。それが、お釈迦様は我々の避難所、それからダルマ、お釈迦様のいる教え、我々の避難所、サンガム、お釈迦様の相談、我々の避難所、その考え。皆さん、ちょっと閉めてください。子供のちょっと、いや、窓は、窓を閉めてください。ちょっと閉めてください、そうしないと。これ私は最初は唱えます。皆さんそれを真似してください。ブッダムシャラナンガチャミダルマンシャラナンガチャミサンガムシャラナンガチャミ。最初はちょっと練習してください。ブッダムシャラナンガチャミधर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। ओके दिस शैशवातशि निनातुदे मनुष्यति वासे।
बुद्धं शरणं गच्छामि
दोजो।
बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि
दोजो।
बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि Buddham Saranam Gacchami 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 Dharmam Dharmam Saranam Gacchami 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 Dharmam Dharmam Saranam Gacchami 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 Sangham 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 Saranam Gacchami
Minaishoni
Dharmam Bodharam Gacchami Buddham Saranam 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 Gacchami
Dharmam Saranam Gacchami
dharmam sharanam gacchami dharmam sharanam gacchami dharmam sharanam gacchami dharmam sharanam gacchami dharmam sharanam gacchami dharmam sharanam gacchami dharmam sharanam gacchami dharmam sharanam gacchami sangham 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 sharanam gacchami buddham sharanam gacchami buddham sharanam gacchami buddham sharanam gacchami dharmam sharanam gacchami dharmam sharanam gacchami dharmam sharanam gacchami sangham sharanam gacchami sangham sharanam gacchami sangham sharanam gacchami buddham sharanam gacchami dharmam sharanam gacchami sangham sharanam gacchami buddham sharanam gacchami dharmam sharanam gacchami sangham sharanam gacchami
それから次はこれスートラどうぞあんたの方にちょっとマイク大丈夫でしょあんた座ってやりますか、
はい、
ここに OK 大丈夫ですちょっとマイ
ここ
向こうに
それでは、法華経というお経の妙法蓮華経如来寿量品第十六をご一緒にお唱えいたします、この法華経はお釈迦様の数あるお経の中でも古来よりお経の王様と言われておりまして非常に、最もお釈迦様の、説きたかったことを書かれたお経だと言われております全部で28章ございますがその中の中心になります16番目をご一緒にお唱えいたしますタイトルの如来寿量品第16まで私が申し上げますので次のジーガー特仏来からご一緒にお唱えください妙法 第十六自我特仏来生教生故修無量約千万億歳阿蘇儀常説法経伽無始億種常量入無常 ム妙法蓮華経としばしお唱えください。
和英大正仏教聖典より2、人は計らいからすべてのものに執着する。富に執着し、財に執着し、名に執着し、命に執着する。有無、善悪、聖者、すべてのものにとらわれて迷いを重ね、苦しみと悩みとを招く。ここに一人の人がいて、長い旅を続け、とあるところで大きな川を見てこう思った。この川のこちらの岸は危ないが、向こう岸は安らかに見える。そこでいかだを作り、そのいかだによって向こうの岸に安らかに着くことができた。そこでこのいかだは私を安らかにこちらの岸へ渡してくれた。大変役に立ったいかだである。だからこのいかだを捨てることなく肩に担いで行く先へ持って行こうと思ったのである。この時この人はいかだに対してしなければならないことをしたと言われるであろうか。そうではない。この例えは正しいことさえ執着すべきではなく、捨て離れなければならない。まして正しくないことはなおさら捨てなければならないということを示している。3、すべてのものは来ることもなく、去ることもなく、生ずることもなく、滅することもなく、従って得ることもなければ失うこともない。仏はすべてのものは有無の範疇を離れているから、有にあらず無にあらず、生ずることもなく滅することもないと説く。すなわちすべてのものは因縁からなっていて、ものそれ自体の本性は実在性がないから有にあらずと言い、また因縁からなっているので無でもないから無にあらずと言うのである。ものの姿を見てこれに執着するのは迷いの心を招く原因となる。もしも物の姿を見ても執着しないならば、計らいは起こらない。悟りはこの誠の道理を見て、計らいの心を離れることである。誠に世は夢のようであり、財宝もまた幻のようなものである。絵に見える遠近と同じく、見えるけれどもあるのではない。すべてはかげろうのようなものである。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
こんにちは。ベータンタ教会の方から、多少、ご報告と、第一の、ゲストスピーカーの方のご紹介をさせていただきます。まず第一に、新しく、教会の方の勉強会というのが、今月から、始まることになりました。曜日はです、まず第一、第三、毎月の火曜日、時間は、10時半から、12時までということになってますが、内容はですね、まず10時30分から約30分間チャンティングの、いろいろ勉強と教えというのをマハラジからしていただきます。そして、11時から1時間、ラーマクリシュナ福音の勉強会 ということで、今までこういうプログラムがありませんでしたので、第1、第3火曜日ということを原則的に、今月17日ですね、今月は、もし参加されたい方は、ご自由に、ご参加してくださいということです。それがまず第1点ですね。その後食事がありますけれども、時間のない方はそのまま帰っていただいて、時間のある方は食事をしていただいて帰っていただくという形です。第2点ですが、毎月第3日曜日このように東教会で、逗子の、霊会、リトリートをやっておりますけれども、今まではこういう午前中こういうレクチャーがありまして、で午後から食事の後またレクチャーという形でお茶を飲んで、解散という形ですが、その中にカルマヨーガの要素を少し入れたいということで、午前中12時45分まではこのように、レクチャーを始めます。でその後1時、半まで食事をしていただきまして、1時45分から2時45分までカルマヨーガということで、1時間いろいろな奉仕活動という形で教会内のいろいろな作業がありますので、それを行う。そして3時からまたレクチャーを1時間ほどやっていただき、4時に終了という形のプログラムに変更させていただきます。つきまして体が大丈夫な方で多少奉仕をしたいと思われる方は、食事の前にですね、本館の受付の、タクールの像があると思うんですけれども、その右側に紙を置いておきますので、その1時間カルマヨガができるという方は名前を書いていただいて、で食事の間中にどういう仕事をお願いするかという割り振りを行いますので、一応、今日も一応今日からスタートしますけれども、大丈夫な方は用紙を用意しておきますので、ご連絡ください。で1時45分になりましたら、受付の方に集まっていただいて、それで指示をさせていただきますので、一応そういう形で今後教会の第3日曜日の、例会のスケジュールはこのように流れになっていきますので、よろしくお願いいたします。さて今日第一番最初の、講演の、方の紹介をさせていただきます。日蓮宗の僧侶であります鈴木宝鉄上人であります。年齢は41歳ですが、大正大学仏教学部を立正大学仏教学部を卒業されて、その後日蓮宗のいろいろなお寺の方を修行されまして、現在は茨城県高萩市妙法庵の住職としてお勤めをされております。今日の、テーマですが、ブッダの教えの実践ということで、上人さんの方からお話をしていただきます。では鈴木宝鉄上人、よろしくお願いいたします。
本当昨日これ鈴木宝鉄さんインドから戻りましたからこうはとても面白いことがありましたね。大阪さんの生まれた国から戻った、ちょっと前
では初めに仏教のお祈り、先ほどのお唱えしました南無妙法蓮華経を3回お唱えいたしまして始めさせていただきます。よろしくお願いいたします。南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経、南無妙はじめに、本日の生誕祭を迎えられましたお釈迦様にお祝いし、そして、我が祖 日蓮聖人に感謝申し上げます。そして当ベーダンタ教会の祖でありますラーマ・クリシュナ、ホーリーマザー、ビベーカナンダ各三師に感謝申し上げます。そして本日この貴重なお話の場を提供いただきましたマハラジに深く御礼申し上げます。はい、とても緊張してますそちらに座っている方がとても気が楽なんですけども、すいません、お話を少し聞いていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。
何回も来て参加して、ね、手伝って、
はい、ありがとうございます先ほどご紹介ありましたように、昨日までインドに20日間ほど行っておりまして、北インド、ヒマラヤの方に行っておりました。で昨日はデリーに一日滞在して戻ったんですが、デリーが45度ということで非常にちょっと今少しバテ気味でおります。でヒマラヤはですね、5300メーターのほどのところまでも行きまして、もうそこはもう雪がまだたくさん残っているようなところでして、寒いところ登ったり、また暑いところ降りてきたりですね、リシケシの方で瞑想したり、このお経を唱えてみたりという、まあ、あっちゃこっちゃ行ったもんですから、ちょっと多少バテ気味でありますけれども、皆様に、それも含めて今日お話を聞いていただきたいというふうに思います。今回、インドに行きましたのは私の妻がヨガの講師をしておりまして、インドの方で日本人を対象にヨガと瞑想を教えるそういう講座がございました。まあ、私はそれに乗っかって一緒に連れて行っていただいたようなものでして、そのご縁でヒンズー教のお寺、それから仏教といいましても北インドのですねラダックというヒマラヤの方ですね、ここはチベット仏教の聖地ですけれども、そのチベット仏教の僧院の方にも泊まらせていただいたり、それからその近くにはテーラワーダの仏教、南方仏教ですね、タイとかビルマのお寺がありまして、そこにも泊まらせていただいたりというふうに、非常にヒンズー教のお寺にもお世話になったんですが、仏教とのご縁が大変深い旅でありました。で、つくづく感じることは、私もこういう日蓮宗というセクトに所属しまして、こちらの方にももうお邪魔して5、6年になりますけれども、よく日本人はですね、なんで仏教のお坊さんがヒンズーのお寺に来てるのとかですね、教会なんかもたまに行くこともあるんですけども、なんでお坊さんが教会に行くのっていうふうに変な目で見られることがあるんですが、海外、特にインドに出ますと、もうそういった枠は一切ないですね。もう宗教という一つの括りの中で、もう手を合わせて祈るということに対しては、誰もがもうお坊さん一般の方問わず尊敬を持って丁寧に対応してくださいます。インドに行ってとても私が居心地がいいのは、お坊さんで自然でいられるということなんです。日本でこういう衣を着て街中を歩いてますと、また誰かお葬式ができたのかなとかですね、もうひどい人になりますと、お盆になりますとですね、稼ぎ時でないとかですねもうそういうことを言われてしまうんですけども、インドでこういう格好をしまして、先ほどのこれは内輪太鼓と言いまして、日蓮宗で、使う法具なんですけども、こういうものを叩いて街中歩いてますと皆さん喜んでくれます。なんだかわからないけども、どうもお坊さんらしいと、そして何か祈ってくださるらしいということで、非常に喜んでくださる、本当に、私にとっては居心地のいい国です。で、ラーマクリシュナミッションの冊子の一番最初にも書いてありますし、あれは名言だと思いますが、リグベーラの言葉、真理は一つ、聖者はそれをさまざまな名前で呼ぶというのは全くその通りだと、それを特に、インドに行きますと実感いたします。で、私は、お寺の出身ではありませんで、普通のサラリーマン家庭から出家しまして、お坊さんになりました。その動機というのは、詳しくは申し上げませんけれども、仏様の教えに救われました。 中学の頃に、心身症、神経症を患いまして、まあ、ノイローゼの一種ですね、非常に苦しみました。でいろんな心療内科や病院も回ったんですが一向に治りません。3年間非常な苦しみを味わいました。で高校になりましたときに、まあ、ふと自分で思ったのが、まあ、結局これは自分の心の弱さからこういう病気になるんだと思いまして、何か心の柱が欲しいと思いました。それでその時に図書館に行きまして、思想や宗教というコーナーのところでたまたま手にしたのが仏教の本でした。まあ、うちは真言宗の檀家になってますけども、特別信仰が厚いというわけでもないし、私自身仏教というものに対して、その頃はやはりお葬式とか末光臭いというふうなイメージしかありませんでした。しかしその高校生になってたまたま手に取った仏教の本を読んだときに、仏教というのは生きている我々が本当にこの楽に心の安心を得られる教えなんだということに気づきまして、非常に感動しました。それまでこう自分の目線がこう30度ぐらいしか物の範囲が見えてなかったのが、一気にその仏教の本を読むことによってババババッとこう180度、下手すると360度視野が広がったような印象を持ちました。仏教ってすごいと思いまして、それから自分なりに仏教書を読んでみたり、お寺に行ってみたりするようになりました。たまたまその頃に天台宗の千日開放行という荒行をするお坊さんのドキュメンタリーをテレビでやってまして、それを見て非常に私もまた感動いたしました。で自分でも千日はできないけれども、何かそういう修行の真似事がしたいと思いまして、高校生の時に1年間のうちですね、100日自分で目標を定めまして、お坊さんの真似事をしました。それは基本的に規則正しい生活、早寝早起き、それから仏壇の前で、借りてきたお経本でお経を読んだり、まあ、掃除をしてみたり、それからなるべくそのテレビとか音楽とかそういう刺激になるものを遠ざけました。お坊さんというのは非常にストイックで欲を抑える、そういう生活をなさっている清らかな存在だというイメージがありましたので、その真似事を100日間してみました。そうしましたら、あれほどどんな病院に行ってもどんな薬を飲んでも治らなかった神経症が100日終わる頃にほぼ完治しておりました。私はとても自分ながら驚きまして、この仏様の教えの実践というのはすごいと素直に感動しました。そこから仏教というものに入り込んでいきました。そしてその頃、今の私のお師匠様になるお坊さんですけども、その方のお寺が千葉県の房総半島の山奥にある本当の山寺でして、そこはですね、一般の方を受け入れる駆け込み寺をやっておりました。日本のお寺はたくさんあるんですが、なかなかこの一般の方が泊まり込んで修行するというお寺は数少ないです。どちらかというと法要儀式のみで門を閉ざしているお寺が多いのが現状です。しかし私のお師匠様のお寺はどなたでも受け入れる、特にそういういろんな心の病や、それから私が来た頃はそのサラ金に追われまして、もう逃げ場がない家族5、6人も泊まっているようなそういうお寺でして、そこに私が中学校の頃お世話になりまして、今のお師匠様とのご縁ができました。で大学を卒業しましてから思い切ってこの出家しまして仏門に入って、まあ、約20年間今に至るというわけです。で私にとって仏教というのは学問や知識の探求ではありません。宗教、仏教というのは行学と言いますけれども、体験の宗教です。 知識としてではなく生き方、生活そのものとして求めたいというのが宗教のスタンスです。私自身もこの僧侶という世界に身を置きながら常にそのことを念頭に、またそれを追い求めて生きてきました。このベーランタ教会とご縁がありましたのは、私の知り合いの商人さんが鍵山商人といいまして、今から5年ぐらい前ですかね、こちらのブッダ生誕祭でもお話をされましたけども、その商人さんがお寺でヨガを指導しておりまして、で私がそのお寺にヨガを通いに行きまして、でそのヨガのつながりで、日本ヨガニケタンという木村慶信先生のヨガの道場に通うようになりました。でそのヨガの道場で、テキストとして学んでいたのがこちらのベーランタ教会の、ヴィヴェーカナンダ大師のバクティヨガとかギアナヨガとか、あの本をテキストとして学んでおりました。その中で私が5年前にこの近くの龍光寺といいます日蓮宗の本山に住み込みで勤務することになりまして、逗子が近くなったものですからお邪魔するようになって、マハラジにご縁をいただきまして、こうして寄せていただいているというわけです。非常に私ここに来た時に感動しましたのが、本当にその信者の皆さん方がですね、無私の奉仕といいますか、お祈りにしてもそのカルマヨーガにしてもですね、何かこうやったからこう見返りが欲しいということではなくて、本当に神様仏様に身を捧げて、祈ってらっしゃる、働いてらっしゃるっていう姿を見て、おとても感動しました。またこの場がとても清らかな空気が流れているところだなと思いまして、それでハマっちゃいましてこちらに通うようになったというわけです。で、先ほど私の、体験ですけれども、仏教というものを、お経を読んだり早寝早起きをしたりという実践することによって心の病が治ったと、仏教の教えに、体と言葉と心の行いを清めることによって安心が得られるという教えがあります。身と口と意識の意と書いて神喰と言いまして、これは三合といって、合というのはカルマですね。三つのカルマが清められる、清められることによって心の安心、体の安心が得られるという教えがありますけれども、まさに、そういうお釈迦様の教えの修行の真似事ですが、することによって確かに安心を得られたという、こういうことをですね、もっと皆さんにお伝えしたいと常に願っております。いろんなお寺に私もお勤めいたしましたけれども、つくづく思うのは、なかなかそのお寺に泊まり込んで一緒に修行する機会というのがないです。受付で悩み事をお聞きしたり、もしくはプージャーをしたり、ご祈祷をしたり、亡くなった方の供養をしたりということはありますけれども、しかしそれで本当にその方のトータルな安心は得られないというのが見てきた中での結論です。生活全般からその方の食べるもの、それからもちろんお経をあげたり意識、それから生活のリズムを全部整えないと、本当にその方の心の苦しみというのは取り除けないというふうに思いまして、今私は茨城の自分の実家に六条間の仏間を作りまして、妙法庵というお寺をやっておりますが、同時に山梨県の身延山といいまして日蓮宗の総本山がございます。そこの山内に小さな一軒家を借りまして、そこでリトリートの真似事のようなことをやっております。どなたでも来ていただいて一泊二日寝泊まりして、その総本山にお参りしたり、それからお寺で、ベジタリアンの食事をしたり、瞑想をしたり、お経の本を読んでみたりということを体験していただくという活動をしております。 そういう場をですね、本当はもっともっと日本のお寺がやってくださったら、多分お盆に稼ぎ時だねとか、お葬式に行った時にどうも変な目で見られたりすることもないんじゃないかなっていうふうに思うんです。で、この日蓮宗というのはですね、日蓮上人ということは、という方は自らもおっしゃってますけれども、日蓮宗というものを作りたかったわけではありません。あくまでお釈迦様の教えに帰れという一点でもって布教活動されたお坊さんです。マハラジがよくおっしゃいますけれども、お釈迦様は仏教徒ではありません、イエス様はキリスト教徒ではありません。何かそういう肩書きやセクトというものの代表という意識はみんななかったはずです。ただ単に純粋に真理を追求し、その悟った真理を皆様にお伝えしたいというのが古来からの聖人たちの活動であり願いであったわけです。日蓮上人もそういう方でした。そして日蓮上人の宗教の特色といいますか、最も伝えたかったことは、個人の成仏と社会の成仏を一体のものとして捉えていたということです。自分一人山にこもって瞑想して救われればいい、解脱すればいいというだけではない。社会というものに属し、社会というのはもっと大きく言うと世界宇宙と言ってもいいと思います。そういった全体の成仏がない限り、本当の個人の安心というものはないと。それゆえに日蓮上人という方は、当時の国家権力に対してダメなものはダメとはっきりとものを申しました。それゆえに数々の迫害に遭いました。私が5年間おりました、お隣の藤沢市の龍光寺というところは、日蓮上人が首を切られそうになった処刑場跡地に建てられたお寺です。もう首を切られそうになったり、佐渡島に流罪されそうになったり、それはひとえにお釈迦様の教えに帰って、そして社会全体が本当に良くならない限りは個人の安心は得られないんだということをお説きになった生涯、それが日蓮上人の教えです。これをもっと分かりやすく言った方が、あの雨にも負けずの宮沢賢治さんでした。宮沢賢治という方も非常に熱心な法華経の信仰者でした。で、この方がこういう言葉を残しています。世界人全体が幸福にならない限り、個人の幸福はありえない。これはまさにお釈迦様の願いであり教えだと思います。それを分かりやすく宮沢賢治さんは、世界全体が幸福にならない限り、個人の幸福はありえないとおっしゃいました。で、この法華経、日蓮上人の教えを身をもっていろいろ活動されたお坊さんはたくさんいるんですが、今日はブッダ生誕祭ということで、このお釈迦様の生誕地、今はネパールのルンビニというところにですね、日本のブッシャリ島というですね、お寺があります。ブッシャリ島というのはお釈迦様のお骨、シャリをお祭りした仏塔でして、世界各地にこの仏塔はあるんですけれども、このルンビニというところはですね、今でこそ世界遺産になりまして多くの方がお参りされてますが、本当に数十年前までは荒れた荒廃した仏跡だったそうです。そこを先ほどお唱えしましたが、太鼓を叩いて世界平和を祈っている団体、日本山妙法寺の藤井日達上人というお坊さんが、なんとかこのルンビニのお釈迦様の聖地を復興したいと、そこにブッシャリ塔を建てて平和の礎としたいという活動をされました。そして今から約20年前ですかね、このブッシャリ塔建立に命を捧げた一人のお坊さんがおりました。その方のことを最後にご紹介してお話を終わらせていただきたいと思います。これはですね、生為上人といいまして、そのブッシャリ塔の工事の建立に当たったお坊さんでして、こういう方なんですけども、 実はこのお坊さんはですね、44歳の若さでこのブッシャリ島建立中にですね、ルンビニで強盗に入られまして射殺されて亡くなられているんです。この本はその方の遺稿集でして、この方はですね、まあ、私と同じ茨城の出身でして、生前私はお会いしたことはないんですが、非常にこの方の遺稿集を読ませていただいて、この方がどんな思いでお坊さんになり、どんな思いでこの生涯を仏様の聖地ルンビニで捧げられたかということが垣間見える本でして、非常に私、皆さん縁ある方に読んでいただいておるんです。でこの方は元ヒッピーで世界中を旅していたそうですが、本当の道を求めたいという思いの中、この日本山の藤井日達上人という聖者に会いまして、この日本山に出家をします。そして各地でご修行された後に、そのルンビニでブッシャリ島を作りなさいという使命を受けまして、ブッシャリ島建立の工事に当たったわけです。これはその方が作っている最中のブッシャリ島の写真です。残念ながら途中で亡くなられてしまいましたので完成を見ることはできませんでしたが、その後この方の意思を継いで、今は高さ42メートルの世界一のブッシャリ島が、ルンビニに建立されております。ヒマラヤの山をバックにしまして、本当に風光明媚な素晴らしい場所です。でこのお坊さんがですね、実家に宛てたお手紙があります。その一節をちょっと読ませていただきます。実家への手紙。少し世界に目を向けてください。その日の食べるものもなく、得るあてもなく、希望もなく、飢え苦しむ人々のことを。路上で生まれ路上に生活し、慰めの言葉を聞くこともなく、一人死んでいく人間のいることを。世界の半分以上は今でも満足に食事ができないでいるのです。日本においてはすべてのものは満たされ、欲すれば何でも手に入る。食べ物は食卓からこぼれ落ち、残り物は惜しげもなくゴミ箱へ。食べ物の3分の1以上は腐り干からびてしまう。着るものも毎年毎年山のように集め、2、3度着てはタンスの底。生涯かかっても着れるものではない。それでも新しい着るものが欲しい。日本人はつくづくと主体性のない民族です。何でもかんでもみんなと一緒でなければ気が済まない。世間様に申し訳がない。みんなのしていることが正しいことだと思い込んでいるのです。自分のうちに何か生きることの生き方の信念があれば、その通りに生きていくのが素晴らしいのだと思います。自分の思いを自由に生きるということはなかなか大変なことです。しかし自分で選んだ道を途中で投げ出すことは最悪です。見た目にどれほどつまらなく馬鹿げたことでも、自分が一度決心したなら最後まですべきです。問題は結果にはないのです。もし結果を期待して何かをすれば失望は大きいです。毎日毎日一生懸命自分の仕事をすればいいのだと思います。結果というのは原因で、原因というのはまた結果でもあるのです。それがいつも同時に起こっていて、世の中が動いているのです。何かお釈迦様がそんなことを言ってました。そしてこの方がいよいよ出家を決心した時の実家に宛てたお手紙です。もう以前のようには旅はしません。時が来ればお寺に帰ります。木の熟すのを静かに待ちます。お釈迦様が説き、世界中のあらゆる神々が教え示された、滅びることのない道を生きていきます。それは一人のお百姓さんの中にもあるし、鳥たちの歌の中にもあるし、石や土の中にもあります。お寺やお坊さんの中にばかりあるとは限らないのです。 信仰が大切なのです。簡単に言えば正しく生きることです。大工さんがカンナの刃を研ぎ、お百姓さんが田んぼの草を取る、このような何でもない日常の生活の心遣いの中に信仰の素晴らしさがあるのです。そして命あるものはすべていつかこの世とお別れしなければなりません。その日のために動じない心を養うことが大切です。なぜなら無常はとても早く、誰もどうすることもできません。覚悟が大切です。覚悟とは目覚めるという意味です。というようなことをご実家に送っていらっしゃいます。そしてこの方はですね、こんなこともおっしゃっています。自分の最終目標は南無妙法蓮華経の中に消えていくことなんですと。でこのルンビニという土地に仏舎利塔を作っている時ですね、この大地というのは非常に地盤が柔らかいそうです。何十メートル掘ってもなかなか基礎が固まらないそうです。でこの方がその時におっしゃったことが、もしここに柱が立たないようなことがあれば、私は人柱になってこの中に入りますと。そこまで覚悟をされてこのお釈迦様の仏舎利塔工事に当たっていた方なんですね。そして44歳の7月3日の夜に強盗に入られまして、そこで撃ち殺されて殉教されてしまうという方です。日本の新聞にも載りましたので、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、今から約17年前の出来事です。そういった方のこの礎があって、今ルンビには大きい仏舎利塔がそびえ、世界各国からたくさんの方がこのお釈迦様の遺徳を慕ってお参りに来ていらっしゃいます。つくづくこういった方の生き方を拝見するにつれてもですね、宗教ということのこの生きるということと宗教ということの一体、自分がその中にどれだけ飛び込んでいけるかということが要だなと思います。まだまだ私は本当に仏教のこの縁の部分を歩いているようなもんで、核心の部分に飛び込んでいけない、情けない身ですけれども、まあわずかながらでもこの中に飛び込んでいけるように、そしてお釈迦様の教えの実践をもって、自分だけでなく多くの方が本当の安心を得られるような活動がしていければなと思って日々おります。拙い話ですけれども、これで終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。ではお題目を3遍お唱えしましてよろしくお願いします。南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経。ありがとうございました。
保健さんありがとうございました。簡単な話そんなに複雑ではなかったからそれで今パルトン We have to sit? Okay, then I first introduce then. So now our Ramakrishna order has many monks, and among them there are many monks of different nationalities.
ラーマクリシナオーダーにはたくさんのお坊さんがいまして、その中にもたくさんのいろいろな国籍違ったお坊さんがいます。
So, at present there are two Japanese monks in our order.
現在日本のお坊さんが2人います。
And one of them is Swami Shottalokananda ji.
そのうちの一人がスワミショットラカナンダジです。
So we are happy that today he is with us. to give a talk once before lunch session and then after lunch session, pre-lunch session and post-lunch session.
今日は、その、方からお話を、まず今、ランチの前に、一度お話をいただいて、午後にも講話をいただくことになっています。大変そのことを嬉しく思っています。
So he had gone to our headquarters, Belur Math, in 1976 to join the order.
1976年に私たちのラマクリシナオーダーに加わりました。
And then he was posted in Hyderabad.
初めに1977年にハイデラバードに赴任されました。
He was initiated by Revered Swami Bireshwarananda Ji, who was the disciple of, direct disciple of Holy Mother.
ホーリーマザーの直接実機弟子の
Swami Bireshwarananda Ji
から入門しました。
So I was also initiated by the same Revered monk.
私も同じお坊様からイニシエーションを受けました。
Then he was posted in 1998 in Singapore Ramakrishna Mission.
それから1998年にシンガポールのラーマクリシナミッションに赴任しました。
So he's in charge of the one kindergarten named Ramakrishna Mission, Sarada Kindergarten.
サラダキンダーガーデンという幼稚園を担当しています。
Which is one of the units of that Ramakrishna Mission.
ラーマクリシナミッションの一つの部門です。
Now, how many students are there?
500人くらい。
About 500 students.
生徒数は500人。
And among them, quite a few are Chinese also.
At present, no.
At present, no.
いや、前は中国人の方もおられたんですけど、今はインド人ばっかりです。
So mostly Indians, and that is one of the best kindergartens in Singapore.
シンガポールで最も良い幼稚園と言われています。
Since 2011, they received that best kindergarten prize and best principal award.
去年。
去年、last year.
11年は
So last year, that kindergarten was awarded the best kindergarten prize and also the best principal's prize.
2012年にシンガポールでベスト、一番良い幼稚園ということで賞をいただいてまして、一番良い校長先生という、そういったタイトルの賞もいただいてます。あ、園長先生、すみません。園長先生、失礼いたしました。
Then, when there's that, you know, that tsunami, in Tohoku, that's why that time he was responsible for collecting a lot of donation for the victims of Tohoku.
2011年の東北の大地震の時にはたくさんのドネーションを集められて、られました。
So we are grateful for that.
そのことにも感謝しています。
Then 2012, then the same kindergarten children they presented a drawing. It's a beautiful drawing.To a kindergarten in Tohoku, Midori Yochien.
でまた2012年に東北の緑幼稚園にこのシンガポールの幼稚園の子どもたちの絵をお届けしました。
That made the children of that 幼稚園 very happy.
このことは非常に喜ばれました。
And then they sent a letter of thanks also.
たくさん
感謝
の手紙がたくさん送られました。
So, obviously.Swami Shatranj is very active and agile. So under his leadership, the kindergarten really.
このように大変このスワミは活動をたくさんされていまして、幼稚園もそのようにたくさん活動的な幼稚園であります。
In our magazine, which we just published, a special issue.
今回の特別スワミビベカナの生誕祭の特別号に、
So there are some rare photos.Of the centenary year centenary celebration of Swami Vivekananda's birth anniversary in Japan.
またこの100年祭の時の珍しい写真なども入っています。
So it was he who collected those rare photos.
その珍しい写真はこのスワミによって集められました。
Now, this time he will give a talk for about say 20 minutes.
今から20分ぐらいお話をいただいて。
His theme will be Swami Vivekananda and Lord Buddha.
お話のタイトルはスワミ・ビベカナンダと、ブッダです。
コニコさん、あなたの同じテーマではないですか。So then, post-lunch session, he'll give a talk on discrimination.
で次に午後には識別についてお話しいただきます。
So now お願いします。 Thank you。
座りましょうか。いや、いいです。そしたら、みんなの顔が見えた方がいいんで立った方がいいですね。はい、今どういうわけかセッティングちょっとできないですね。後でまた、約1ヶ月前にメイダサナンダジからメールでから、今日仏様の聖誕祭を行うので、来てくれないかということで、仏様とスワミジについて、話してということです。今日招待いただいたこと大変ありがたく思ってます。その当時このホールはありませんでしたけど、僕が最初に逗子を訪れたのが1986年です。運よくといいますかですね、ブーテシャナンジと一緒に来ました。ブーテシャナンジと一緒になる前はですね、クンバメラっていうのがインド最大のお祭りがですね、リシケシでハルドワですねありまして、そこに参加して、その後デリーから日本に来ました。ここには5日ほど滞在して、それからランガナータナンダジっていうブーテーシャンナジの次に館長になられたお方ですけど、彼のお供をするので大阪に行きまして、そして彼がやっぱり5日間ぐらい日本に滞在し、そしてその後約1ヶ月くらい、スワミシッダルタナンダジがおられましたけど、その当時に私引きまして、そしてその時に初めてここで話す機会を得ました。だから約28年ぶりにこの講話の機会を得て大変ありがたく思っています。その当時の方はもうほとんど亡くなられておられませんけど、ですね、私の前のお坊様が大変素晴らしいお話をして、特に仏教の実践ということを言われました。そして特に日蓮宗に関するお話をされました。聞いていてですね、僕がちょうど入った頃ですね、私もやっぱり1960年代後半から1970年代の前半のものでして、日本山妙法寺のこと、それからヒッピーが多く日本山のお坊さんになったことっていうのはあの当時は結構有名でして、特にですね有名な商人がおられました。でも縁というものは不思議なものでですね、あの前のお坊さんは普通の家に生まれたと、僕は実はお寺に生まれてます。でもどういうわけか仏教と全然関係なくて、それこそ葬式仏教だと思ってて、私の縁があったのはラーマクリシュナの方です。しかしラーマクリシュナミッションに入って、仏様とまた縁が結ばれました。ラーマクリシュナミッションに入る前にですね、大変有名な禅のお坊さんがおられて、私は神戸にいましたから、山田無門さんって、山田無門氏っていう大変有名な花園大学の学長までやられて、そしてあの当時の禅の、一番手だったと思うんですけどね、彼に会いに行ったことがあるんですよ。しかし禅寺の門はものすごく敷居がものすごく高くて、行ってもですね、会ってもらえなかったですね。なんて言うんですかね、マネージャーに当たる人かどうかわからないんですけどね、行ったら何しに来たっちゅう、 いや今大学をも出るんだけどもうどうしていいかわからないから考えに来たって禅は考えるとこではないって言って実はって私のあなんて言いますかね、親父の家の方って言いますかね、まあ、おふくろの家がお寺だったんですけどもね、親父の家の方は臨済宗で、それも和歌山で、その和歌山のお寺の、まあ、関係ですね、臨済宗の、それで、まあ、行ったんですけど、私は何々何々の紹介でって言って、まあ、そんなもん関係ないって言うんですね。で全く会わせてもらえなくて、そしてまあお茶を飲めって言ってお茶を立ててくれて、それからもし座りたいんだったら誰か呼んで座らせるから、まあ、座っていったらいいって、 あまりもあっけなくて、それで私の禅修行終わりですまあその間にラーマクリシナを知りましてですね、先ほど言われたように1976年の2月に私は入団しました。それから面白いことにですね、ちょうど私が入った時にトレーニングセンターといってお坊さんの2年間の収容所があります。そこでアメリカのお坊さんがおられて、スワミ・アートマ・ルーパーナンダジって今かなり有名でアメリカ人の中でもベーダンタをよく知られて、ベーダンタだけではなく大変博識の方です。彼がその当時やっぱり禅に興味を持ってて、僕のところによく来て禅の話をしてました。また僕に禅の本をくれるんですね、英語で。そして英語で読んだ時にですね、ああなんて分かりやすく書いてるのだろうと。日本語で書いてる仏教の本は難しいけども、英語で書いてるのは本当に分かりやすいと。それを知りましてですね、私たちのベルムマートに結構仏教関係の本があります。それで暇があったら僕は読み出しました。まあ、それはまあ仏様についてまた縁があったということですけども、今日はですね、仏様とスワミジについて、ちょっと話をしようと思います。ちょっと理論的になるかもしれませんが、大変面白い、なんて言いますかね、関係があります。宮田さんなんだじゅう言われましたけど、平野さんの卒論がやっぱりスワミ・ビビエカナンダと仏様の関係、特にですね菩薩の考えですね、誓願って、まあ、仏教で多分言うんだと思いますけれども、それについての考え、にちょっと触りたいと思います。あ、出ましたね。はい、ありがとうございます。これライトを、はい、スワミジがですね、いろんな聖者について言ってます。でも一番多く語ってるのはどういうわけか仏様です。それも彼は担当職人に言ってます。私は仏様のいわゆるダヤ、あカルナって言いますかね、コンパッションって言って慈悲の心、慈しみの心を尊敬すると。彼のドクトリンっていう、彼の教義教条っていうのは私はあまり関心しない、関心っていうのは関心がないっていう。そして彼は仏様を大変愛してました。ある時ですね、彼の自分の弟子に言ってます。私は仏様の召使いの召使いの召使いであった。それと同時に仏様が最も尊敬すべき人間である。ものすごく愛、ものすごく深い愛を仏様に感じてたんですね。それはなぜかというと、やっぱり仏様のいわゆる慈悲の心ですね。はい、ここにこの次です。
上地は仏様についてですね、このように考えています。
まあ、私日本語を読むっていうのはあまりなくて、あのちょっと、なんて言います、すっと読めないかもしれないですが、生涯を通して私は大変仏様が好きでした。しかし彼の教義ではありませんと。他の何よりもあの性格、あの大胆さ、あの無恐怖って書いてありますけどね、フェアレスネスって言って恐怖を超えたっていう、そしてあの素晴らしい愛を尊敬しています。彼は人々の幸福のために生まれました。他の人たちは自分のために神を求めるかもしれません、あるいは真理を求めるかもしれません。仏様は自分のために真理を知ろうとさえしませんでした。人々が悲しみ苦しんでいるのをので真理を求めたのです。どのようにして彼らを助けることができるかが彼の唯一の関心事だったのです。多分皆さん知ってると思うんですけども、仏様の話にジャータカ物語ってあります。そのジャータカっていうのは仏様になる前のいわゆる菩薩ですね。動物で現れたり人間として現れて、いろんな形で仏様が現れて、そこで菩薩行をされて、そして仏様として生まれるんです。もう仏様になる、まあ、何章あるいは何百章前にですね、バラモンのスメーダっていう、スメーダっていう人として生まれました。スメーダ、メーダサナンダジのメーダです。ウィズダム、知恵っていう、スっていうのはやっぱり良いっていう。彼はですね、人々の苦しみを感じるのを同時に、まあなんて言いますかね、あのものすごく感じて、そして誓いを立てるんです。最高の真理の知恵を達成し、すべての人々を真理の船に乗せ、存在の海を、ババサーガラって言うんですけどね、この現世を超えさせることができますように、そうしてからのみ私自身の解脱を達成しますと。これがまあ菩薩の誓いですよね。スメーダっていうバラモンに生まれたときにこの誓いを立てるわけです。その後何百回もなく生まれて、そして仏様っていう形で彼は生まれました。
まあ、時間がないのでですね、仏様の生涯っていうのを、まあ、多分知っておられると思うんですけれども、大変深いものがあります。彼が王子として生まれながらなぜ出家するのか、そして出家で求めるもの、生老病死の苦、ドゥッカ、サルバンドゥッカンっていう、まあ、あのドゥッカっていうのはサンスクリットで苦しみ、悲しみ、この世すべてが悲しみである、苦しみである、それを超える何かがあるかっていうのを求めて出家するわけですね。そして出家した後、彼はいろんな人に説教します。その説教を見たときに、生々しい現実というのを人間に見せます。老いというのがいかに苦しみであるか、病というのがいかに苦しみであるか、死というもの、特にですね、日本なんかにもありますけれども、いかに人間が死んで変わっていって、そして骨になるかっていう絵が描かれています。私が縁があってですね、数年前にシリランカの仏教のアーランニャっていうアシュラムですね、そこで10日間暮らしたことがあります。お坊さんが洞窟に住んでて、まあ、洞窟ってモダンでトイレがあります。でも、電気が1個だけあって、その電気はソーラー電気で、雨が降ったらもう水びしょって。で、彼の部屋に行った時にね、やっぱりハッと思ったのは骸骨があるって、まあ、骸骨って言っても、私たちなんて言うんですかね、保健室なんかに飾ってますね、その骸骨があった。それは多分常に死っていうことを毎日見るっていうことですよね。
だから生老病死っていうのを目の前に見て、それまでは隠されたんですけども、それを見ることによって出家の誓いを立てて、そして悟りを得るわけですね。そしてその悟った後っていうのが、誰のために有名なサンスクリットで、ボブジャナスカーヤ、ボブジャナヒタオヤ、ボブジャナって多くの、修行のために、スカーヤ幸福のために、ボブジャナ多くの人のヒタオヤ、繁栄のために、福祉のために私は生きるっていうことを覚悟されたわけですね。それが仏様の心でした。スワミジもやっぱりですね、そのようなスワミビューガナンダもそのような心を持っていました。この言葉は彼の弟子であるシャラプチャンドラ・チャクラワルティに言った言葉です。他の人の役に立たず、無知無謀の闇に落ちた人々のためにならず、色欲と罪欲の爪から助け出せないような修行や悟りに、何の、これは間違ってます、何のですね、何の、これなってなってますけど、何の意味があろう、一つの魂が束縛されている限り自らの下脱があると思う。何条もかかるかもしれないが、彼が下脱しない限り、君は彼がブランマンを悟るまで生まれなければならない、生まれ続ける。すべての子がは自分の一部である。それが他の人々のために全ての行為をする理論的根拠だ。なぜ私たちが他の人のために尽くさないといけないのか、それは彼と私が一緒であったということですね。そしてこのようなことも彼は言っています。もし私が唯一の神、全ての魂の総合、とりわけ私の神であるすべての人種の意地の悪いもの、悪い人ですね、悩めるもの、そして貧しき者を拝むことさえできるならば、幾度も生まれ変わり、あまたの苦しみを味わいますよ。これは彼が言った言葉、彼がですね、特にインドをですね、遊行します。約5年間かけて遊行します。そこで彼は、インドの最も貧しい人たちから最も金持ちの人たちと交わりました。そこで味わって、そしてそれから彼はアメリカに飛び立つ、行くんですけれども、その行く前にですね、彼はスワミ・トリアナンダジに会ってます。そしてその時に彼はこのようなことを言っています。私は君のベーダンタなんか知らないと。何が分かったかって、私の心が広がったって、私の心が全世界を包むように広がったっていうことを言ってるんですね。それが本当のマハトマっていうことです。マハトマ・ガンディっていう方ご存知ですよね。彼が何でマハトマと呼ばれるのか、アートマっていうのは私がです。それが全ての世界の人の心と一緒になる。だから彼は偉大なって、マハトマ。それと同じように、ビベカナンダは、すべての人々、あるいは生き物と、自分の心が一致するという。それを、彼は体験したわけですね。 彼のそのような心っていうのは、彼の生涯を読むといろんなところで見ることができます。ある時彼はベルルマートでお坊さんたちにベーダンタの講義をしてました。そこにギリシュ・チャンドラ・ゴーシュっていう有名なドラマティスト、戯曲家ですね。また俳優でもあった。その当時一番の戯曲家であり俳優であった方が訪れます。そして冗談交じりにですね、彼は、ビビカナンダはギリシャに言うんですよね。お前に分からないだろ、こういう言葉って。難しすぎてって。
そしたらギリシュがですね、ギリシュは常にですね、いろんな人、まああらゆる階層の人と交わってる。貧乏な人、その当時の何て言いますか、俳優、特に女優っていうのはですね、売春婦の人がほとんどだったそうです。そこで彼は言うんですね、お前のそのいわゆる勉強がですね、こういう人たちのためになるかって、貧乏な人たち、あるいは未亡人、あるいはそういう苦しんでる人たちのためになるかって、それを聞いてビベカナンダはですね、何も言えなくなって、心がもういっぱいなして、涙が出てきて、その場にはいられなくて彼の部屋に入っていく。そしてそれに対してですね、ギリシュはですね、私はスワミジが好きになってる、それは彼のですね、頭の良さじゃない、彼の心の広さだっていうわけですね。そのような例がやっぱりですね、エジプトでも起こります。彼はヨーロッパをですね、回ってました。一度アメリカから帰ってですね、2回目にですね、またアメリカに行って、それからヨーロッパに行きます。その当時最も有名だったオペラ歌手がいます。その歌手がですね、彼のホストとなって、ずっとですね、ヨーロッパをですね、オリエントエクスプレスみたいなで、エジプトまで行くんですね。その時にですね、どういうわけか道に迷ってスワミジが、いわゆる売春婦のいるストリートっていうか通りに入っていくんですよね。すぐその女性たちは気がついて、スワミジそこに行かないように、行かないようにって。じゃあスワミジはそこに立って、そして周りにいる女性たち2階からですね、まあ呼びかけるわけですよね。見てですね、彼が、あ、これはいわゆる何て言いますかね、ちょっとフォールンって言って何て言いますかね、かわいそうに、こういう立場に陥った人たちなんだって言って、やっぱり感情が出てきて涙が出るっていう、それが本当に自然に起こったんですね。それを見てですね、売春たちはね、Man of God って言ってる、神の人であると。そして彼らを降りてきて、そしてちょうどマグダレマリアですかがやったようにですね、彼の衣の裾にキスをするしだすっていう、そこら辺のやっぱりなんて言いますかね、スワミジの人を思う心って、人とすぐ一体となる心っていうのもやっぱりブッダと同じようなものがあります。あるいは南米の地震の時も一緒です。ある時朝、スワミジが今でもベロルにありますが、その部屋の前で息切ってたんですね。落ち着かなく、そこにトリアナンダジがあって、どうしたんって言ったら、何か大変なことが起こったって、そういうあれがするって。そして次の日の新聞で、いわゆる南米に大地震が起こって多くの人が死んだって、そのような何て言いますかね、慈悲の心、慈しみの心ってものすごく持ってたのがスワミ・ビベカナンダです。それからですね、仏様のとスワミジの類似点として、いわゆる改革者である。この辺は学者さんの間で多分いろんな議論があると思うんです。ブッダは改革者ではなかった、あるいはスワミジも改革者ではなかった。でも仏様っていうのは初めてカースト制度に対してチャレンジやった方です。ダンマパダニを読まれたら、北京を読まれたら、よく誰がブラーミンとバラモンと呼ばれるのにふさわしいのかって言います。ここも、生まれにより人が先民になるではないと、生まれによりバラモンとなるではないと、行いにより人は先民となりバラモンとなるのだと、それを真っ向から言えた人です。また女性差別に対しても立ち向かったりで、女性に対して大変分かり合う心が、 he could understand、the women's status, women's mind、まあ、あの女性に対して大変、まあ、なんて言いますかね、あの同等に扱えるように考えてたんです。だから反対されたにもかかわらず彼は女性のための理想の賛歌っていうのを作っています。それと同時に女性に対して男性はどのように対処すべきかっていうのも書いてます。旦那さんは奥さんをどのように取り扱うべきかっていうのは面白い仏様の教えがあります。それからまあ儀式、あと儀式供養って言います。薬味は有名な話が、羊じゃなくてヤギですね、ヤギが、生贄にされようとした時に仏様が来て、私をヤギを生贄にする代わりに私を生贄にしなさいって、ヤギを生贄にしてあなたがものすごく徳を積むなら私人間を生贄にしたらもっと徳を積めるだろうっていう、そこまでチャレンジっていうか挑戦できる。それと同時にいろんな儀式に対して、あるいはなんて言いますかね、その当時の実際に、まあ、あまりにも経典に関わったといいますか、ベーダの教えにあまりにも議論的になっている、そういう教えに対して彼はもっと実践的で、実際何が助かるのかって、それは有名な、まあ、家宅の例ですか、火に、火事があってる家に行ってから何をするのが一番いいのか、あるいは家でいられた人に対して何をするのが一番いいのか、いろんなことについて聞くことじゃなくてすぐさま治療をすること、そのように彼の教えっていうのは実践に即してたということ、それが今この世まで2600年、2500年、あるいは2600年まで伝わってきて、そして仏教国っていうのが今でもあるということ、そして仏様に影響された人っていうのがもう何十何億人っていたっていうこと、それ自体が大変な改革だと思うんですね。だから私にとって仏様は改革者である、それと同時にスワミ・ビベーカナンダも改革者であると。彼も大変直接な方でした。恐れることを知らなかった方です。世界の宗教は死んだも同然の模造品になっているって、ライフレスモッカリーっていうんですね。まあこれ訳が正しいかどうかわからないんですけども、まあ茶番になっているって言ってもいいですし、あざけりの対象になっているって言ってるでしょ。実際彼にとって宗教とは議論理論じゃなくて、一番大事なのは実現することであると。だからはっきりとした、まあ、僕らはビベーカスーったらって言ってるんですけども、最後にですね、教理教条儀式教典寺院形式などは二次的な詳細であると、そういうものはあまりかからなくてもよいと、あるいはこれはまあ幼稚園程度の最初に入る教育の場であると、それから成長しないといけないということを彼は常に強調しています。また女性の向上のために常に彼は考えました。シスタ・ニベディタをイギリスから呼んだ一つの目的は女性のための教育っていうのをインドにもたらすこと、そしてちょうど鳥が一つの翼で飛べないように二つの翼で、その一つが男性であり一つが女性であると、女性が向上しない限り発展繁栄っていうのはないのだっていう、ものすごく強くそれを感じた方です。そして彼の考えっていうのは特にインドで、まあ、広まっていますけども、 単なる宗教だけではなくて教育から全ての分野で影響を与えています。特に A.L. バーシャンっていう歴史家がいました。大変有名な歴史家がいました。彼もやはりビベカナンダっていうのは近世で一番影響力を持つ宗教家であるということを言っています。だから彼が残したもの、彼自身1500年続くって言ってますけども、もうインド中でものすごい変化っていうのが起こっています。彼の日が若者の日とインドで、なんていうんですか、祈られていると、祝祭と考えられていること自体がものすごいことです。それと同時にインド人のほとんどって数年前にですねアンケートがありましてですね、誰を自分の理想にするかって、ビベカナンダがやっぱり一番に来る。それが150年経った後、そして彼の影響っていうのはまだまだ特にインドで続いています。インドだけではなくてそんなにもまだはっきりしてないかもしれないですけど、世界中に広まっています。ビベカナンダの教えが前は他の宗教では取り入れられなかったのが、今カトリックですね、カトリックの神父さんがビベカナンダのバクティヨーガについて論文を書いて、それは博士論文としてバチカンの大学に提出される、ってそういうことも起こっています。だからビベカナンダ、仏様と同じように改革者として、それも教えが実践的であることを、単なる教理教条っていうんじゃなくて悟ること、それを強調した点で大変。
それからですね、仏様の最後のメッセージっていう、アーナンダが彼が、クシナガラで涅槃に入る前に誰に頼ったらいいかって聞くわけですよね。それ誰にも頼る必要はないと、自分の灯火であれ、アートマディーポーババって言うんです。それと同時に彼は教えに頼れっていうことを言います。彼は自分を神様として祈れとは絶対言いませんでした。最初に自分で見て確かめて、そして自分で判断する。仏様がですね、弟子たちにいかに信頼を置いていたかっていうのをですね、キリストと比べて、キリストが弟子に対して持ってた感情と比べてですね、大変面白いものがあるんですよ。キリストはですね、彼の弟子たちをやる司教のために送り出します。そしたら彼は自分の弟子たちのことを大変思って、私絶対一人で行くなと、二人あるいは二人以上で行けと、私はあなたたちを狼の群れの中に送るような気がするっていうわけです。ところがブッダはですね、どこにでも行けって、主上がお前たちを受け入れてくれるだろう、完全に違う、まあ状況っていうのは、その当時のイスラエルとその当時のインド、またインド人の性格、イスラエル人の性格っていうのは全然違うでしょうけれども、ブッダの教えは言って習ったことを全てをこう伝えよって、それがブッダの教えですね。自分の灯火となる。同じようにスワミジっていうのも、私たちに耐えるっていうことではなくて自信を持てていました。サンスクリットではシュラッダーって言います。 シュラッダーっていうのは普通の、まあ、信心ではなくて、自分がアートマンである、私の本当の姿は無限のものである、無限の力が私たちに宿っている、それを信じよって、それをものすごく強調しています。そして彼は自由と独立の精神って、インディペンデントの精神、とにかく彼は自分で考えること、彼自身ラーマクリシュナにのところに行ったときに尋ね、そして自分で考えて、そして真理が何かっていうのを獲得しました。それと同時に彼自身もそれを進めます。あるときアメリカでですね、講演中にですね、すべての人がですね、あたかも催眠術にかかったようにスワミジの教えにですね、まあ、説教ですね、もう吸い込まれるように夢中になったんですね。ところが突然彼はですね、それをやめるんです。それをやめてですね、帰っていくんです。それなぜやったかって言ったら、あたかもですね、私は人の心を粘土のようにですね、操ることが何でもできるような感じがした、それは私の教えではない、人一人の心っていうのはそのまま育たなきゃないといけないのだ。それで彼はそれだけの力があったのに、それをやめて、彼の教えっていうのは自分でそして育つように、それがまあ三つの点、あの皆様とね一緒に、あのなんていうかな、あの今日シェアっていうのは私の考えをですね分かち合いたかったんです。あとですね、人間というものを日々の生活に常に流されて、まあ信者の中でもやっぱりゆっくり座って考えるってことはない。しかしこういう機会、今日は仏様の生誕の日っていうの、やっぱり初心を新たにして仏様がどんな教えを持ってたのか、どんな覚悟で出家したのかっていうのを考えてみるいい機会だと思うんですね。特にですね、彼が悟る前に誓った言葉っていうのはものすごく有名です。自分の皮膚、腱、骨が乾くがよい、体の肉や血が乾き尽くすがよい、完全に悟るまで私はこの座から立ち上がらない。これが仏様が、まあ、悟る前に誓った言葉です。これだけの決意っていうのがやっぱり必要ですね。ここで最長、まあ、時間がないので僕行きませんけど、最近友達に本、友達が本を送ってきて、最澄の空海について読んでください。まあ、2年前に縁があってですね、比叡山にお邪魔しました。また、今年はですね、高野山で、リトリートやっていただきまして、最澄空海についてちょっと勉強してくださいという。で、初めてですね、最澄を読み出したんですね。で、その時にですね、最澄がなぜ出家したのか、その当時は奈良仏教が盛んで、そして奈良仏教はやる、貴族皇室と組んで、まあ、仏教、本当の仏教とはかけ離れたのに、それを嫌って彼は若い19歳くらいだと思うんですけども、彼は比叡山に一人で入って、そして自分で誓うですね。その誓いように僕も感心しました。まあ機会があってもう読んでください。それと同時にスワミジも私たちに立てよ、目覚めよ、目的に達すまで決してとどまるな、自分の神聖、私たちの本当の姿っていうのは神、それを出せ、あらゆる場であらゆる生活において出せ、それは
ほんのさっきのお坊さんが言われたように日常のことでできます。それがいかにしてできるかっていうのは、自分の心っていうのが、まあ、三密って言いますか、真空位ですね、それが揃ってること。私たちが行っている時に誰も見ていないから言い合ってるんじゃなくて、常に神様と一緒にいるということでやれば、私たちの修行っていうのは、日々の修行っていうのができると思うんですね。まあ、もうちょっと話したいことはあるんですけども、まあ、もう時間がもう過ぎてしまったので、今日はこれくらいで、どうも、機会を、この話す機会を与えていただいて、大変ありがとうございます。
ソトルカノンジありがとうございました。シャミビベカノンドとお釈迦様比べてその話ありましたから、二人の教え結構同じ。例えば一つはこれ慈悲、もう一つは男性と女性イクエルですね、これ女性は低い、そんなことない。もう一つは自分自身、それもとても大事です。 Be your own lamp, be your own guide。それシャミヨンの有名なことは、皆さんいっぱい神様を信じても、もし自分自身はないとあまりと進めない、それ有名な話ありますね。それと本当はありがとうございました。これその話をいただいてありがとうございました。これ今そろそろすぐご飯出ますから、皆さんこれ台所にすぐ行ってください。すぐご飯は出ますから、また3時にまたこっち来てください。ソテルカノジのまた話あります。テーマはこれ識別。ありがとうございます。保健さん、本当はありがとうございました。本当に昨日来てお疲れていますけれども、また頑張って、車で来ましたか？車で？
電車で
来ました。ありがとうございました。